ルール36、部下に研修をさせる場合の注意。部下に研修をさせる場合、気をつけなければいけないことがあります。それは、研修の中身を部下に任せきりにしないことです。講師と受講者の両方に学んでもらおうとするわけですから、課長であるあなたは強烈にその場へ介在しなければなりません。講義内容の準備段階から参画し、学んでもらう内容、知識、行動等をよく検討する必要があります。講義のシナリオやストーリーは、あなたこそが考えるべきでしょう。内容ばかりでなく、講義形式も一緒に考え、工夫しましょう。一方的な講義スタイルだけではなく、ワークショップ、ロールプレイング、ケーススタディなども必要に応じて取り入れていかないと、受講者のテンションが続かず、研修効果も薄れてしまいます。特にワークショップ、参加者に課題を与えて演習してもらう講義は重要です。講義を任された人の中には、なんで私が講義なんかしなければならないの？喋るのが苦手だから自分になったのになぁ、と不満に思ったり、不安に陥る人もいると思うんですが、そんな人にこそ、講師だけが話す講義型スタイルではなく、ところどころでワークやロールプレイングを取り入れると、参加者同士の交流が図れ、一体感が生まれるようになるからです。すると、人前で話すのが苦手という人も、面白いように講師ができるようになりますので、ぜひお試しになってみてください。研修後は、受講アンケートを取り、作成したレジュメやテキストについても、研修記録とともに保管します。それらは研修の大事なノウハウの蓄積になりますし、同時に講師や受講者たちの成長の記録にもなります。ただし、以下のような類の研修は部下を更新するのはふさわしくないので気をつけてください。長時間合宿形式の泊まり込みになったりするような意識改革系の研修は、本部講師や外部の講師の方が適任でしょう。また、営業、販売、財務管理等専門職の強いもの、外部のプロにやってもらった方が生産的です。それらは、そもそもの対象者が、かの新人などではなくて、会社全体の新人であったり、幹部社員であったりしますから、このルールから適用除外になります。あなたが講義内容をよく吟味してみて、本部や外部の講師が話をした方が、受講生の腹によく落ち、研修効果を増すと判断したときは、無理に課内から講師を選ぶ必要がないことは念のため付け加えておきます。